こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は首里城下町クリニック院長田名武先生に来ていただきました。先生こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先生、今日はゲストをお連れくださいましたが、はい、ご紹介いただけますか。
はい、今日は那覇市立病院の、初期研修医の松本潤太先生です。
松本先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということは今首里城下町クリニックに地域向けの医療研修で、
はい、はい、9月1ヶ月間来てました。今日はもう実は30日なので今日で実は締めの日で、
最終日ですね。
今日最後の日に一緒に来れました。
松本先生、この1ヶ月間首里城下町クリニックではどんな研修をなさったんですか。
そうですね、地域の方々と、普通の外来、内科外来っていう、僕今まで那覇市立病院でしか研修あんまりしてこなかったので、そういう一般外来っていうのは初めての経験でしたね。
はい、那覇市立病院と、城下町クリニックとではやっぱこう違いがあるんですね。
そうですね、やっぱりその患者さんとの距離感っていうのが地域の人とは近いなっていうのを思って、それぞれの方の生活背景みたいなもの見えてきたりしてとても勉強になりました。
そうなんですね、はい、じゃあ松本先生に診察していただいた地域の方もたくさんいらっしゃるわけですね。
は
い、
たくさん発熱の人、初めて病院に来た人、たくさん対応してもらいました。
そうですか。じゃあ今日は、このラジオプログラムにもお付き合いください。
はい、よろしくお願いします。はい、
さて首里城下町クリニックでは毎月1回地域向けの医療講演会を配信しています。9月は知っておきたい肺炎球菌ワクチンの話、65歳からの肺炎予防と題して医療法人羽衣会中本病院理事長そして院長でもあります玉木仁先生がお話ししてくださいました。田名先生、玉木先生からどんな内容だったんでしょうか。
はい、玉木先生はもともと呼吸器内科の専門で、今は中本病院の、管理者になられているんですが、その専門の、知識をですね、皆さんに分けてほしいと思って今回先生にお願いしました。まず肺炎っていうと皆さんどういうイメージかなと思うんですが、年齢とともに肺炎で亡くなる人って多くなることが分かっていまして、
はい、
例えば80肺炎で亡くなる人をこう年齢を調べると9割はもう80歳以上とか、かなり高齢者の方で亡くなる方が多い病気です。
はい、
ですから私たちもこの肺炎球菌ワクチンというのは開業以来ずっと取り組んではきているところなんです。でじゃあなぜ肺炎に球菌ワクチンというのがあるかという説明なんですが、今コロナウイルスが非常に流行っていて、コロナウイルスがこう人からうつったり外から入ってきて運が悪いと肺の深いところまで行って肺炎になるというイメージは皆さんついてると思うんですけど、同じようにウイルスとは別で細菌というのが実はウイルスよりも肺炎を起こす確率は高いんですけど、
はい、
その一番多い細菌の中でもう特に気をつけないといけないのがこの肺炎球菌という菌でして、この肺炎球菌に対して私たちが知識を持っておくということは大変重要になっています。
はい、
で意外とこれ小さいお子さんをお持ちの方とか小児科の先生方の間では有名な話なんですけど、実は乳幼児とかの鼻咽頭とかの中にこの肺炎球菌というのは結構いることが多いらしくて。
そうなんですね。は
い、でそれで小さい子がよく中耳炎になったり、
はいはい、
ちょっと風邪こじらして肺炎になったり、で、この2つは、治療ですぐ良くなるんですけど、怖いのが侵襲性肺炎球菌感染症といって、この肺炎球菌が血液中に入ったりすると、髄膜炎といってもう命に関わるようなこう発熱と痙攣を起こすような怖い病気になったり、もしくは菌血症という病気をものを伴ってあっという間にそのお子さんが亡くなったりすることがある怖い病気です。
はい、
それで実はこう小児の間でもこの肺炎球菌のワクチンというのが、打たれるようになっていて、今はこの肺炎球菌による髄膜炎で亡くなる方はかなり減っているというのが分かっています。
両極端ですね、高齢者そして小さいお子さんっていう。
そうですね、 でそれで、まあ、私もどれだけこういう感染があるかっていうの実態は分からないんですけど、うん、その小さいお子さんの肺炎球菌の保有率が 20% から 40% あるらしくて、その菌が例えば一緒に住んでいるお父さんお母さん、
はい、
もしくはそれをお父さんお母さんを通して今度は、おじいちゃんおばあちゃんたちに移る可能性があると。高齢者の肺炎球菌保有率は 5% から 10% ということなので、やっぱりこう世代を超えて伝播する可能性がある細菌のようです。
これも厄介ですね。
そうですね。ですから私たちはじゃあどうやってこの肺炎球菌ワクチンから体を守るかということを考えるんですが、まあ、それはまあ皆さんもこのコロナで勉強したように、日頃から体の体力を抵抗力を高めたり、もしくはマスクとか手洗いをして、あと口腔内も清潔にして細菌ウイルスが入らないようにするという一般的なことプラスできるのがこのワクチンなんですね。
ワクチンといっても先生いくつか種類があったりするんですか？
はい、それ実は今回その話をしたくて講演会を企画しました。 2種類ありまして、
2種類、
昔から使われているのがニューモバックスといって、これ役所からも65歳以上になったら補助が出るようなワクチンなんですけど、このワクチンだと65歳以上になったら皆さん役所から4000円補助しますよといって通知がいきます。
あ、うちの両親にも来てます。
はい。でチャンスは1回限りで、
はい、
例えば65歳に案内して打つ人、65歳パスした人は70歳にまた案内が行ってって感じで、こう5歳刻みで案内が行くんですけど、一度補助を受けたらもう2回目から補助はない。
なるほど。
のでそれをどのタイミングで打つかということになっていました。でこのワクチンだとしかし抗体を作る力が、まあ、5年ぐらいしか持たないと言われていて、
はい、
それで5年経ったら再接種というのを最初の頃は私たちやってたんですね。
はいはい。
ところがその後ですね、開発されたプレベナーという従来のワクチンにタンパクをつけて、より抵抗力が長引く、抵抗力を長く維持できる、そのワクチンができまして、
はい、
でそれを今私たちも従来のワクチンの合間に入れたり、最初はこの高いワクチンを打って、後からこのニューモバックスを打ったりすることで、まあ、最短で2回、
はい、
もしくは3回で一生ワクチンを打たなくて済むというのを今患者さんに勧めています。
合わせ技ってことですね。
そうですね。それぞれの良さがあるので、それぞれを活用して皆さんに肺炎ワクチンを今案内しています。
でも先生、今まず65歳以上の方には、まあ、行政からも案内があって、この肺炎球菌ワクチンを接種する可能性がありますよね。で、小さいお子さんに対してもこのワクチンの接種が始まっているので、この両極端の世代は肺炎球菌ワクチンを接種するチャンスがありますが、先生、私はどうもこう接種した覚えがないんですが。
そうですね。このワクチンがこう子どもの頃打てるようになったのはまだ最近のことだと思いますんで、ですからやはりもともと持病で肺の病気をお持ちになってたり、肺炎にかかることが心配であったりとかっていう方については、年齢に限らずこの肺炎球菌ワクチンは考えていただいてもいいのかなと思います。
ではじゃあちょっと私心配だなっていう場合はかかりつけの先生にまずご相談して、
そうですね、
まあ、どうしたらいいでしょうかっていうことですね。
はい、はい、そうです。
でそうすると今先生がおっしゃったように、まあ2種類のワクチンがあるからどうする、こういう打ち方があるよということで、
そうです
ね、案内していただける、はい、ということですね。
そうです。はい。
ということはじゃあ私たちみたいに打っていない世代もちょっと気にかけていった方がいいかもしれないですね。
そうですね。最初のデータで言いましたように、肺炎で亡くなる方の大多数は高齢、70歳75歳以上とかなので、まあ、どのタイミングでワクチンを打って免疫をつけておくかっていうのはやっぱり皆さんそれぞれ考えていただいた方がいいかなと思います。
はい。 知っておきたい肺炎球菌ワクチンの話ということで、9月は中本病院理事長そして院長でもあります玉木仁先生にお話を伺いました。この肺炎球菌ワクチンのお話は首里城下町クリニックの YouTube チャンネルでもうアーカイブとしてアップされておりますので、どうぞお聞きいただきたいと思います。さあ、そして10月は12日に頑固な痛みを起こす帯状疱疹を予防するワクチンの話ということで、琉球大学病院皮膚科、アレルギー専門医助教の、宮城拓也先生にお話ししていただくことになっています。先生、帯状疱疹も最近よく耳にするようなんですが、
はい、高齢者の方で、抵抗力が落ちたりしたときに、急にこう右半分とか左半分の、よくあるのは体幹、体とかですね、
はい、
なんですけど、場合によっては顔半分にとか出ることもあって、
はい、
非常に重度な帯状疱疹の症状が出る方もいます。で、この原因がその昔かかった水疱瘡のウイルスが神経に隠れていて、
はい、
神経に沿って出てくるので右半分だったり左半分だったりします。
なるほど。
方言ではよくタンガサと言われます。高齢者の方々はタンガサと言ったらみんな、その帯状疱疹ですねって知ってたりします。
はいはい、水疱瘡なので、こう皮膚にブクブクと膨れてくる、はい、あれですね。
そうですね、実際にこう皮疹も特徴的で水膨れになって周りが発赤して、はい、痛々しい感じの発疹ね。皮疹がはっきりしない場合もありますんで、
はい、
ただ症状の出方から見るとこれ帯状疱疹だなって私たちも分かったりします。
最近ちょっと増えているなんていう話も聞くんですが、宮城先生はじゃあその帯状疱疹のワクチンのお話をしてくださるんですね。
そうですね、先生からは最近出た新しいワクチン、効果が長く持つワクチンの話を中心にお話しいただいています。
これもみんなにその可能性があるというふうに先生聞いたんですけれども。
はい、あるんですが、このワクチンに関しては年齢制限があって、はい、一応50歳以上が確か対象だった
と思います。そうなんですね、はい、ということで今ドキッとした方はぜひ配信をご覧いただいて、私は今打つ必要があるのかとか、
ね、
注意した方がいいのかとか、ぜひ判断の目安にしていただけるといいですね。はいはい、はい、頑固な痛みを起こす帯状疱疹を予防するワクチンの話は10月12日となっています。首里城下町クリニックの YouTube チャンネルで配信となります。詳しくは首里城下町クリニック電話 098-885-5000 までお問い合わせください。さて、今日は、松本潤太先生も来ていただいたんですが、締めくくりにちょっと松本先生にもお話聞いてみたいなと思います。首里城下町クリニックでの研修はもう今日で締めくくりということなんですが、はい、ゆくゆくはどういう専門で頑張りたいなっていうふうに思ってるんですか。
そうですね、自分は精神科に進もうかなと思ってますね。
はい、
はい、
また難しいところなんだろうなというふうに思うんですけれども、なんかきっかけがあったんですか。
そうですね、やっぱ僕は家族がね、ちっちゃい時からですね、家族にやっぱその精神疾患を抱える身内が多くて、幼いながら、その中でも訪問診療だったりとか、ドクター、接してくれるドクターだったり、スタッフの方々がすごい優しいというか、いい大人たちにと幼いながらに思って、
はい、
自分もゆくゆくはこういう大人になるのかなっていうのがおぼろげながらあったのかなとは思ってます、
ね。そうなんですね、はい、先生これ医療人としてはなんて素敵なお話なんだろうって
そうですね本当困っている方、しかもそれが近い身内の困っているのを助けてくれた先生方へ憧れて仕事にしていくっていうのは素晴らしい話です、
ね。そうですね、はい、なんかそんな大人になれてるかなってちょっと打ち当たり質なくつ今のお話伺ったんですけれどもそういうふうにして力を得るっていうんでしょうかね、自分のこの、生きる道を定めていくっていうんでしょうか、そういう力になっていくっていうのもあるんだなと思いました。じゃあ先生、また研修は終わっても、
はい、
その夢に向かって、うん、一日一日の積み重ねがまだまだ続きますね。
はい、そうですね、
はい、
ちょっと頑張っていきたいと思います。
はい、 ということで今日は、ゲストで松本潤太先生にも来ていただきました。首里城下町クリニック院長田名武先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。